それでは聖書朗読の時を待ちたいと思います。本日の聖書箇所はマルコの福音書12章13節から17節です。それでは拝読します。さて彼らはイエスの言葉尻を捉えようとしてパリサイ人とヘロデ党の者を数人イエスのところに使わした。その人たちがやってきてイエスに言った。先生、私たちはあなたが真実な方で誰にも遠慮しない方だと知っております。人の顔色を見ず真理に基づいて神の道を教えておられるからです。ところでカエサルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうか、いないでしょうか。納めるべきでしょうか、納めるべきでないでしょうか。イエスは彼らの疑問を見抜いて言われた。なぜ私を試すのですか。デナリ銀貨を持ってきて見せなさい。彼らが持ってくるとイエスは言われた。これは誰の肖像と銘ですか。彼らはカエサルのですと言った。するとイエスは言われた。カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい。彼らはイエスの言葉に驚嘆した。それでは国家に従うことと神に従うことの関係と題して木牧師のメッセージをお願いいたします。
2月11日、日本の国家が制定した建国記念日なんですね。毎年キリスト教会では日本のあちこちで 2.11 集会が企画されて、信教の自由のための集会とか国家との関係を考える催しがあります。国家は人の生活に大きな影響を与えます。国家が人々の自由を奪ったり、あるいは、生命の奪うということも起こることがあります。私は国家とどう向き合ったらいいのか絶えず問われています。私も毎年この時期に国家と宗教の関係について声明を出してきました。皆さんのお手元にある 2.11 にちなんで、私が執筆したイスラエルとガザ地区のハマスの紛争についての声明でも皆さんに宗教とともにお配りしてあります。国家がどういう行動をどういうアクションを取るのかということは私たちにとって世界にとって大きな影響を与えることがあります。ですからこの、国家がどういう動きをしているのかということはいつも目を覚まして見張っていなければならないと、あるいは考えていなければいけないと考えています。今日はマルコの福音書の12章の13節から17節のところから、国家に従うことと神に従うことの関係と題して聖書からお話をさせていただきます。皆さんに考えていただきたい問題を一つ提起したいと思っています。イエス様もおっしゃいました、マルコの福音書の12章の17節で、カエサルですね、シーザーですね、皇帝ですね、カエサルのものはカエサルに、ローマ皇帝ですね、で神のものは神に返しなさいとイエス様はおっしゃいました。当時イスラエルの地域を支配していたのはローマ帝国でした。このローマ帝国に税金を払うこととそれから神のものを、神に返すということ、この2つどう関 係するんでしょうか。この2つ全然別のことなんでしょうか。国家に従うことと神に従うこととはこの2つどういう関係にあるんでしょうか。神のものは神に返すというのは一体どういう意味なんでしょうか。結構聞かれると難しい問題ですよね。この問題を念頭に置きながらマルコの福音書の12章の13節以下、考えてみましょう。今日の聖書の箇所をまず読んでみましょう。13節からお読みします。さて彼らはイエスの言葉尻を捉えようとしてパリサイ人とヘロデ島の者を数人イエスのところに遣わした。その人たちはやってきてイエスに言った。先生、私はあなたが真実な方で誰にも遠慮しない方だと知っております。人の顔色を見ず真理に基づいて神の道を教えておられるからです。ところでカエサルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうか。いないでしょうか。納めるべきでしょうか。納めるべきでないでしょうか。イエスは彼らの欺瞞を見抜いて言われた。なぜ私を試すのですか。デナリ銀行銀貨を持って見せなさい。彼らが持ってくるとイエスは言われた。これは誰の肖像と名ですか。彼らはカイサルのですと言った。するとイエスは言われた。カイサルのものはカイサル、神のものは神に返しなさい。彼らはイエスの言葉に驚嘆した。ペサマに質問した人はパリサイ人とヘロデ島の者数人でした。彼はある人たちが使わされて言葉尻を捉える質問を用意してイエスのもとに来たんです。誰がパリサイ人やヘロデ島の者を使わせたんでしょうか。それは祭司長、律法学者や長老たちでした。11章の18節を見ますと、一体どうやってイエスを殺そうかと相談して、まあ、いろいろ言葉尻を捉えて告発する理由を考えた末の質問だったんですね。これはイエス様がどういう答え方をしてもどっちに転んでもイエス様を陥れることができるようにするための罠にかけるための質問でした。それはローマ帝国に納税すべきなのかどうかという質問でした。当時パリサイ人たちはローマ帝国がイスラエルを支配していることを不服に思っておりました。先民イスラエルから税を取ることは神の権限を犯す行為と考えておりました。さらに熱心党の人たちはもっと過激なことを考えています。ローマ帝国に逆らって国家に服従しないで独立運動を起こすことがいいことだと思っていたんですね。パリサイ人、それから熱心党、この人たちは反体制派でした。そして今度はその反対ですね、ヘロデと、これは体制側だったんですよ。両方が揃って本当は考え方全然別なんだけども、揃って何で一致したのかというとイエスを殺すということですね。このことでは一致したんですね。そのもしもイエス様が税金を納めるべきだとローマ帝国に服従すべきだと答えたならば、民衆の心はイエス様から離れていくだろうと読んでおりました。これとは反対にヘロデ島の人たちはローマ帝国にオベッカを使い、そして皇帝カエサルを喜ばすことを考えているような人たちでした。例えば昔ヘロデ王はイエス様をこう殺そうとしたヘロデ王ですね。赤ちゃんとイエス様を殺そうとしたヘロデ王ですね。これカエサルを喜ばすために巨額の費用を負担して大きな港を作ったんですね。カイザリアって今でもあります。 あの地中海の一番大きな港なんです。あれ実はヘロデ王が作ったんです。これはなぜカイザリアっていう名前なのかというと、これカイザリ、シーザー、カイザルを喜ばすためだったんですね。そしてカイザルに捧げて権力を維持して王権をもらって、そしてそこの地域を治める権威というのをもらったんですね。その後の時代にヘロデ王の子供のヘロデ・ピリッポという人がいました。そのガリラヤ湖の北のヘルモン山の近くの町があるんですけども、ここの町を拡張する工事の時にその名前、町の名前つけたんですよ。皇帝アウグストに敬意を表して、その自分の名前がピリポなんですけども、ピリポでさらに名前つけて、ピリポ・カイザリアっていうあの名前をつけたんですね。で皇帝カイザリにへつらう政策をとっていました。ヘルデの人たちはローマ帝国やローマ総督にへつらうことによって権力を持とうと願っていた人たちでした。パイザリアたちはもうこれ心反対にローマで税金を納めることを好まない人たちだったんですね。全く反対の立場にいる人たちね。ヘルデの人たちはローマにへつらうことによってローマから一部権力の下請けを願っていたんですね。国家権力を利用して、まあ、利益を得たいというのはね、取り巻き連中というのは、いつの時代でも言いますけども、その、ヘロデ党の人たちがそういう、その、国家権力を利用して利益を得たいという人たちだったんですね。で、その反対の人たちと一緒の、なんか、共通の目的がありました。それはイエスの言葉尻を捉えてイエスを窮地に陥れようという計画をするという、そういう共通の理解で一致していました。そのためにパリサイ人とヘロデ党の者がこの共通の目的でイエスのもとに陰謀を企てることが質問を用意して、そしてイエスのもとに質問しに行ったんですね。もしもイエス様がローマ帝国に税金を納めなさいと言ったならば、ヘロデ党の意見に同調したことになります。そうするとあなたは体制側だ、ローマ帝国の支配者についてる人たちなんだ、その支配に良くするその立場にいる人たちなんだとなる。そうするとパリサイ人や熱心党の人たちは怒り始めるでしょう。さらに一般の人たちはからは人気を失うことになります。なんだ結局はローマ派かと言われるのがあるんですね。ローマ帝国の片棒を担ぐ行為というのは神に逆らって異教徒であるローマに従う行為と考えられました。ローマに税金を納める行為というのは鮮明にイスラエルが異教徒に屈服する行為であると考えられます。こんなことを推奨することは神の御心ではないはずです。そういう論理だったんですね。さらにもしもイエスがその本当にメシアだったら、これイスラエルの王になるはずです。もしもイエスがローマに、追随して、あるいはその従って税を納めることを進めるとならば、それはもうイスラエルの王様のはずない。そんなことを言うはずじゃない、メシアではない証拠だと言おうとしたんですね。つまり昔のダビデの王国のような新しい国を本当に作るつもりだったら、実はローマ帝国から独立した新しい国を作るような王でなくちゃいけないはずだ。ローマ帝国の元に行くんだったら、じゃあローマ体制が分かる、そしたらメシアのはずがないというふうに考えていたんですね。ローマに支払う税金というのは人頭税なんですね。人の頭何人いるかということで、誰も何人、じゃあ4人いた、じゃあ4人で何人ってなるわけですね。人頭税をローマに支払うことはローマに服従する印であると考えました。パリサイ人たちはローマに服従することと神に服従することは矛盾することであると解釈していました。今度はもしも国家に税を払う必要はありません、とくならば国王 ヘロデからもローマ帝国からもにも逆らう反逆者というレッテルを押すことができます。どちらに転んでもイエスを陥れることができると企んだんですね。15節のところ、もう一度いただきますね。15節、イエスは彼の欺瞞を見抜いて言われる。なぜ私を試すのですか。デナリ銀貨を持ってきて見せなさい。彼らが持ってくるとイエスは言われた。これは誰の肖像と名ですか。彼らはカイサルのですと言った。するとイエスは言われた。カイサルのものはカイサルに、神のものは神に返しなさい。彼らはイエスの言葉に驚嘆した。デナリ銀貨は当時ローマ帝国領土内で広く流通していた、銀貨貨幣でありました。ユダヤ人はローマ帝国 の、 その皇帝であるティベリウス帝の銘の入った銀貨を納税に使っていました。ちょっと写真見せます。これティベリウス帝のデナリ銀貨と、表側が皇帝 の、 肖像ですね。で裏側がこの お母さんの肖像なんですね。これ第1代 の、 帝政の時代の皇帝がアウグストなんですね。でその次が2代目ティベリウスなんですね。その次がカリグラという皇帝なんです。この皇帝の銘の入ったこれ本物の写真なんですね。皆さんにお見せいたします。これ写真撮ったつもりなんですけどよく見えませんか。小さくて見えないと思いますか。これが表側ですね。これがこっちです。裏側がこっちが裏側がこっち側ですね。そうティメリウスのお母さんの肖像なんですね。触れたい人見たい人あとで私も来てください。お見せします。ティベリウスの皇帝の母はリビアという名前のお母さんだったんですね。でこれエルサレムで発掘された時に見つかったチテナリ銀貨なんですね。でカイサルのものはカイサルに返しなさいと、神のものは返しなさいと言って、神のものに返しなさいと言って、その当然の義務として国家に義務を果たしなさいとイエス様はおっしゃったんですね。実はパウロも同じことを進めています。ローマ人への手紙の13章の6節7節を見てください。イエスは彼らの欺瞞を見抜いて言われた。なぜ私を試すのですか。デナリ銀貨を持って見せなさい。彼らが持ってくるとイエスは言われた。これ次ですね。こうか。反対側だ。だからもう。パウロの言葉ですね。同じ理由で、あなた方は税を納めるのです。彼らは神の公僕でありその務めに専念しているのです。全ての人に対して義務を果たしなさい。税金を納めるべき人には税金を納め、関税を納めるべき人には関税を納め、恐るべき人を恐れ、敬うべき人を敬いなさいとおっしゃったんですね。デナリ銀貨で払っていました。だいたい1デナリというのは1日分の給料ですね。 そして兵士もだいたい1日に来てないままっていたんですね。そのくらいの山塚の税金、人頭税を払うべきかどうかといって今ここで問題になっていたんですね。このペテロも同じことを進めているんですね。ペテロの手紙の第1の2章のところなんですが、13節14節、人が立てた全ての制度に主のゆえに従いなさい。それが主権者である王であっても、あるいは悪を行う者を罰して善を行う者を褒めるために王から使わされた相続であっても従いなさい。つまり国家に立てたこの制度に従いなさいと、主のゆえに従う。クリスチャンは主に従うからこそ主のゆえに人の立てた制度に従うんですね。なぜ主のゆえに従うのか、それは神が国家で権威を与えたからなんですね。だからその上に立つ権威に従う。クリスチャンは神の権威に従うから、神の立てた権威である国家に従うと、こういう関係になったんですね。ローマ人が言ったようなもう一回、先ほどの13章ですが、人は皆上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威は全て神によって立てられているからです。従って権威に反抗する者は神の定めに逆らうのです。逆らう者は自分の身に裁きを招きます。支配者を恐ろしいと思うのは良い行いをする時ではなく悪を行う時です。権威を恐ろしいと思いたくなければ善を行いなさい。そうすれば権威から称賛されます。彼はあなたに益を与えるための神のしもべなのです。そう書いてあります。カイサルのものはカイサルに返す。つまり国家が立てた制度には積極的に主に従うからこそ国家の権威に従うんですね。天様は神のものは神に返しなさいとおっしゃいました。では国家のものと神のものとは全然違うんでしょうか。神のものは神に返すというのはどういう意味なんでしょうか。これ聞かれると結構難しいですよね。一体国家のものと神のものとは全然別々のものなんでしょうか。国家は物質的な世界、神は精神的な世界と解釈すべきなんでしょうか。これ人間論と言いますけどね。そうじゃないですよ。そういう二元論は聖書的ではありません。神は世界全体をお作りになりました。物質的な世界も精神的な世界もみんな神様がお作りになりました。国家の権威は神によって作られたんですね。国家はローマ人への手紙の13章の4節によれば、その正義を行い悪人を罰するために神が立てた神のしもべって書いてます。神のしもべなんであって、国家は神から独立して存在しているような存在ではないんです。国家の権威は神から与えられたものであって、全ての権威は神から来ています。の上に神がいらっしゃって、全てを神が治めていらっしゃる。ですから国家のものと神のものというのはこれ全然別々のものではなくて、国家 は神、国家の権威というのは神から与えられているんですね。国家の権威と教会の権威って、これまた実は別々なんですね。神は2つの権威を別々に、全く違った権威をお与えになりました。神は国家にこの強制的な権威というのを与えたんですね。税を強制させるような権威ですね。全ての人に言ってみれば平等にそのこと税を取り立てるわけですね。全ての人に対して影響を及ぼすような権威ですね。これは義務論的なということですかね。言葉で、説明されていますけども、義務論的な、つまり全ての人はこれに従えというような権威ですね。交通ルールに従いなさい、他の税金を納めなさいっていう、無理やりでも従わせるような義務論的な権威、これ国家に与えられてますね。警察権もそうですね。教会にはそういう権利与えられていません。教会が持っている権威というのは、これは聖書の権威なんですね。そしてそれは義務ではないし、また従わせるわけではない、つまり無理やりに強制は全くないんです。私たちがこの礼拝に来ているのは強制されてきているんじゃないんですよね。自分から自ら進んで神様に従おうと思うからここに来ているんですね。あるいは、ね、例えば献金するというのは神様に捧げようと思うから捧げるんであって、強制的にこんだけ捧げなさいって言われているから無理やり嫌だけども捧げるわけではないんですね。ところが国家の権威というのは、これはあなたはこんだけ従います払いなさいっていうね、そういうこの強制があるんですね。教会の権威というのは聖書の権威に基づいて自ら進んで自発的に自由にこの捧げる、あるいは従っていくような、そういう権威に私は従うんですね。ですから国家の権威と教会の権威は全然別問題なんですね。で、教会は国家から離れて独立して、そして国家の権威から自由に教会は存在しています。ですから国家が教会に対していろいろなことをこう干渉するってことは、これはやっぱり2つのことが別々に離れてますね。つまり信教の自由と政教分離と原則がありますから。でも実は国家と教会両方とも実は神様がその権威を与えたんですね。全然違う権威を与えておられます。ですから神が国家に権威を与え、全く違う権威を教会に与えています。でも国家は神のしもべであり、そして国家は権威というのは神から与えられた権威で、この2つは実は教会と国家は別なんだけども、でも神様が与えたものですから、ですから神のものって実は私全てのものが神のものなんですね。私の収入も、それから与えられたもの、みんな実は神から来てるんですよね。神のものに、神のもとに、神に返すということは、それは私たちが持っているもの全てが実は神からの恵みなんですね。ですから神様に従うということ、それと教会の権威と、これまた別のことなんです。わかりますか？神は右手と左手あって、国家に権威を与える、そして、教会に権威を与える、これ2つは別々もんだけど、でも国家の権威っていうのは神のもとにあるんですね。こういう関係になるわけです。じゃあ国家が神の正義から外れて国家的な犯罪を犯す場合にはどう すればいいんでしょうか。その時には私にどうすべきか教えてくれる御言葉があります。例えば危なげあって教えてはならないと厳しく命じておいたではないか、これ宣教を禁じるようなことを命令されたんですね。その時にペテロたちどうしましたか。29節ですね。人に従うより神に従うことができます。そしてその命令に従わなかったんですね。国家権力が信教の自由を奪ったり信仰を捨てるように強要したり、皇帝崇拝を強要したりすることがあるんですね。そういう時には初代教会たちは国家の権威に従わなかったんですね。初代教会のクリスチャンたちは税金を納めました。それはなぜかというと国家の権威というのは神から来たからだ。だから神様に従うから国家に従い、神様に従うから税金を納めたんですね。でも時には国家の命令と神の御心とが相反することがあります。初代教会のクリスチャンは納税をしました。しかしローマ皇帝の像を神として拝むことを強要された場合にはクリスチャンは国家の権威に従うことを拒んだんですね。そのために迫害が起こりました。これ新約聖書だけじゃなくて旧約聖書の時代にもそういうことが起こったんですが、ダニエル書の中にそういうことがあるんですね。ダニエルとその仲間が国家の立てた像を拝むこと強要された時にその像を拝むことを拒んだんですね。それで殺されかかった事件が記録されています。国家が神格化されたり、あるいは皇帝が神格化されるということが旧約の時代でも新約の時代でも起こりました。私が前にエペソを旅行していた時にはそのこれスラムの高騰がこの辺があったろうっていう場所が大体あったんですけど、港からずっとまっすぐの道があって、そしての、正面に大きな図書館の跡からですね、カイザリア、アレクサンドリアガンが大きなエジプトの図書館だったんですけど、エジプトにまだあったんで大きな図書館がありました。で、ずっとまっすぐ行くと左側の方にそのあなたのエペソっていうのは結構道徳的でも乱れてるところで、それは陪審宿があったんですね。その奥の方に神殿があったんですね。それは皇帝礼拝の神殿なんですね。ここで礼拝する、皇帝を拝みなさい、皇帝の像を拝みなさい、そうするならばお前たちは自分たちの神々を拝んでもいいというようなことを強要したんですね。ですからそれを拒んだクリスチャンたちは迫害に対しては迫害が起こりました。でもそれでもこの、クリスチャンは増えて増えて増えて、もう2世紀3世紀になってきたらもうクリスチャンだらけになっていって、そしてもうその戻った人たちがクリスチャンになっていったんですね。ですから今この形勢が逆転していっていったその歴史を見ることができましたけれども、でもとにかく皇帝礼拝の像、皇帝を拝むための像っていうのがやっぱり結構あちこちにあったんですよね。それを拝まないという、つまりクリスチャンってのは国家、初代教会の人たちは国家に従い税は払った、でも神様の御心にしたこう沿わないようなことを強要された場合には従わなかったんですよ。そういうことを実はこの皇帝礼拝エンペラーね、おかみなさいっていうことを日本でも起こったんですよね。国家あるいは天皇がバラシの神として神格化されていったときに、それを拝んだ人に大変なことになったんですね。 拝まなかった人もいたんだけども、でも日本のクリスチャン、それにこう拝んでいったと、まあ、頭を下げてその国家の 権力にそのままこう従って、そして他の、韓国や他の、国の人たちに対しても、まあ、神社礼拝をしなさい、この天皇をの拝礼しなさいとして、クリスチャンがこの他のこの国のクリスチャンたちに対して天皇を拝ませるってことをやった歴史があるんですね。あのクリスチャンは国家の権威に従います。でもそれは神の御子であるという範囲内で従うんですね。もし国家が神の御子に反して皇帝礼拝を強要したり、あるいは信仰を捨てることを強要したときには、その時にはクリスチャンは国家の権威に従うことができないんですね。日本には江戸時代や明治の初期にキリスト教信仰を捨てさせようと拷問したりして組織的な迫害をした歴史があります。私の家内は1月29日から31日にかけて長崎の五島列島に行ってきました。上五島やの中通り島とか松島にも行ってきました。さらに下五島の福江島や鳴島とか、あるいは久賀島にも行ってきました。小さな五島列島に教会が50にもあるんですよ。すごいと思いませんか。そのうち10以上の教会を見て回りました。今でも五島列島の人口というのは結構たくさんのクリスチャンがいる。あそこのクリスチャンばっかりや、このクリスチャン村だよっていう感じあるんですね。全体で約 15% がクリスチャンになってるんですよ。そういう統計があります。特に上五島の中通島と若松島では今でも人口の 25%、 4人に1人がクリスチャン。日本では非常に珍しい場所ですね。久賀島でも 20% の人口がクリスチャンだと言われています。激しい迫害を経験した。そういう中で神の祝福は大きいと思いましたね。長崎県の五島列島でいろんな迫害の物語を聞かされました、ね、その中でも牢屋の柵殉教協会というのがあるんですね。そこの話が厚労省に分かりました。江戸時代の後期に外目地区から来たクリスチャンが久賀島に2000人が渡ってきたんですね。一度根絶やされました。でまた労働者として2000人そこに移っていったんですけども、そのうち200人の人が狭いところに閉じ込められて、そして信仰を捨てるようにさまざまな拷問をさせられたんですね。あったんですね。拷問で次々に人が死んでいきました。そこで42人の人が、まあ、拷問で死んだんですね。だけども誰一人として信仰してる人はいなかったって言うんですよ。私はキリシタンというのは特に隠れキリシタンですね。今は名前がちょっと違って、昔私は隠れキリシタンと言いましたよね。その隠れながら信仰を隠しながらキリシタンであって、だから踏み絵を踏むっていうのはこれは妥協なんだと私は考えていました。これはその先輩が踏み絵を踏むというのは今踏まなければ自分の子供たち孫たちに信仰が伝わらないというそういう意味で踏んだんだという言われたんですね。それでまあ随分このカットがあっただろうと思うんですね。で彼らは踏み絵踏んだ後その、まあ、靴を草履を履いてその草履を焼くっていうんですね。で焼いた まあ、そのわらじをこう灰にして自分飲むっていうですね、そうやってそのまま罪を犯しながら、でもまあ、神様に許しを乞いながら、でも信仰を保っていったということを話を聞かせました。でそういうこう、まあ、葛藤をしながらも、でも信仰を守り通して、じゃあ信仰を捨てなさいって言われたら、そしたら誰一人捨てなかったと、ね、司祭司教聖職者がいない中でずっとそういう固い信仰を守っていたということを、私はそれで、まあ、キリシタンたちの少し見直したんですね。しっかりした信仰、まあ、よくもない迫害の中で耐えてきたなと思いました。その殺されかけた42人の名前がありました。記念碑がありました。で、まあまあ、それでもこのことがきっかけで、しかもこれ明治政府がやったんですよ。このきっかけで欧米から明治政府に対する激しい非難が起こって、で外圧によって明治政府は1873年にキリスト教憲政の方針をしぶしぶ撤回したんですね。でそれはこういうその牢屋の策、殉教協会の話といったものがずっと欧米にまで伝わっていって、それによって得たものだったんですね。からまた旧五輪教会堂というのがありました。建てられた経験聞きました。たくさんの人が殺されたんだけども、その生き残った人たちがいて、でその明治になってそのキリスト教の禁制が発されて、そしてその生き残った人たちがその貧しい中でお金を出し合って、まあ、それで1931年に旧五輪教会を建てたという話を聞いたんですね。そこにいる人たちっていうのは、その、まあ、今日の五島列島に入っていっても、いいところはみんな仏教と神道の力を取ってるんですね。その何もないようなそのところを開拓して、まあ、苦労して、そして花芋を作ったり、あんまりいい畑がないんだけども作ったり、それから、まあ、漁民ですね、だから農家やら漁師さんたちの生活なんて決して豊かではないんですよ。そういう人たちが一生懸命建てて、そしてその小さな市の町の中に大きな教会が50にもあったんですよね。でそれみんなが一生懸命捧げた結果だと思いました。でもその殺された人たちがいて、生き残った人たちがお金を出し合って、まあ旧五輪教会建てたという話を聞いたんですね。まあこの話まあ今の詳しいことは写真見せたりしたいんですけど、ちょっと3月までイースターがありますので、ちょっとその機会がないんですが、まあ私がまた彼女が戻ってきた時に機会があればスライドなんかをお見せしながら、お話をしたいと思っています。今日私がこの説教に始まる時に最初に提起した問題でお答えしたいと思っています。今日提起した問題というのは、国家に従うことと神に従うこと、どういう関係にあるんでしょうかという、こういう問題なんですね。結論から言います。クリスチャンは原則国家に従うべきなんですね。税金を納めるべきなんですね。交通ルールを守るべきなんです。法律を守るべきなんです。クリスチャンは良い市民として生きたいと思っています。なぜなのか、それはクリスチャンは上に立つ権威に従うからなんです。クリスチャンは神に従うからこそ、神の立てた権威である国家の権威に従うんですね。全ての権威は神から来ています。クリスチャンは神の権威に従うからこそ、神のしもべである国家の権威に主のゆえに従うんですね。クリスチャンが上に立つ権威に従うのには条件があります。 それはクリスチャンは神の御心の範囲内で従うんですね。もしも国家に従うことと神に従うこととが矛盾するものになったらどうすればいいでしょうか。もしも国家が犯罪国家になってしまった場合はどうしたらいいんでしょうか。その場合にはクリスチャンには抵抗権があります。その場合はペテロがその人の働き5章29節で言ったように、人に従うよりは神に従うんですね。クリスチャンは国家が皇帝の像を神として拝めと言われても拝めません。キリスト教信仰を捨てろと命令されても捨てません。罪を犯せと命令されても抵抗します。クリスチャンが国家に従うのは神に従うから国家に従うんですね。国家の権威が神から与えられた権威であるので国家に従い税を納めるんですね。全ては神のものです。神からの授かりものです。ですから私は神に全てを捧げて神にお返しをします。自分の富、自分の時間、自分の才能、自分の家族、自分の命までも神様に捧げていきます。全ては神から来たもので、全ては神のものです。自分の財産、自分の家族、自分の命も全て神からの授かりものです。ですから自分を中心に考えないで神に全てをお返しし、そして神に従って生きる、これがクリスチャンの生き方なんですね。カイザルのものはカイザルに返す、神のものは神に返すというのは、神に従い、神に捧げ、自分までも献身して神にお返しする生き方をするからこそ、神から与えられた権威である国家に従い、国家の制度である税金を支払うんですね。これがクリスチャンのライフスタイルなんですね。神に従うからこそ国家に従うんだという関係、お分かりにいただけたでしょうか。はい、お願いしましょう。天の父の神様、私は神様に従います。神様は権威に服します。全て神様にお返しし、そしてあなたに、捧げます。あなたに従う中で、あなたが建てられた神のしもべである国家の権威に従い、そして税を納めます。神様、良い市民となることができますように助けてください。そして良い証しをすることができるように、そして神様の御心に従う生き方をすることができるように助けてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの名前を通して祈ります。アーメン。